いくら考えても困っている人、大いに悩んでいる人々はいます。喜びの種であった子供は知らないうちに悩みの種になっちゃった。どうしよう。確かに世界一の親でさえも自分の子供を思うように育てられません。イエス様が憐れんでくださらなければもう手上げなんです。ある、車の窓に、一枚の次のような文章の書かれた紙切りが貼っていました。どうか私についてこないで、私は道に迷っておくかと。教育の問題についても同じようなことが言えるなのではないでしょうか。教育とは一体何なのでしょうか。ヘブライ語でヤサですが、その意味は教育すること、訓練すること、教えること。ギリシャ語でパイデオと言いますが、それも全く同じように教育すること、導くこと、教訓を与えること、訓練することというような意味を持っています。けど実際は教育という言葉によって多くの人は、単なる頭の知識を与えることだと思い込んでいますが、それは間違いです。大切なことは教訓を与えること、啓蒙すること、また訓練することなのであります。私たちは、意識して神の御言葉である聖書を大切にしたいものです。昔のイスラエルの民は本当に御言葉を大切にしたのです。責任感を持って御言葉を子供に教えたのです。正面ある箇所はちょっと3箇所読みましょうか。全部新命記から旧約聖書の288ページです。288ページ新命記の6章の4節からお読みいたします。6章の4節から、聞きなさい。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。信じなさいだけじゃない、心から愛しなさい。私が今日あなたに命じる心の言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。11章の19節。同じく、新命記の11章の19節。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。子供たちに教えなさい。もう一箇所、31章の中3節です。31章の中3節です。これを知らない彼らの子供たちもこれを聞き、あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限りあなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。主を恐れることとは考えられないほど大切です。恐れることとは心配する不安を抱くことなのではない。けども私は迷える羊のようなもので教えてください。あなたは私を守ってくださらなければもう無理 お願いします。この、心構えを持つことです。何が人生に意味と内容を与えるなのでしょうか。今日多くの人が、このような質問をしています。現代人は確かに近代的かもしれないけど、一番深い心の奥底では満たされていません。現代人は本当の意味で頼るべきものが何もない。すなわち不満足の感傷がそこにあるのです。きっと別の人生があるなのではないか。人生とはこんなに虚しいものであるはずがないと思って、多くの人々は真理や本当の救いを求めています。結局人間は偽物ではなく本物を必要とします。本物とはもちろん物ではない。十字架の上で犠牲にならない復活なさり、今日も支配しておられる主イエス様です。イエス様を体験的に個人的に経験するまで本当の満足感がありえません。ただイエス様に出会ってイエス様に従う者だけが本当の幸せ、また本当の意味での満たされた人生を経験することができるのです。ある、運転手が車を止めて歩行者に道を尋ねました。聞かれた人はもちろん道を教えてあげた時、運転手は疑うように尋ねました。これが一番いい道なの？するとその人は答えました。これしか道はないのです。本当にイエス様しかない。イエス様は道を示すものよりも道です。私だけが唯一の道そのものであるとイエス様は言われました。教育についても、私たちは必要としているのは新しいものでもないし近代的なものでもない、本当のものを私たちは必要としています。本当の道、本当の目標はただ主イエス様のうちにのみあります。大部分の中高生たちは、親からまた集会でイエス様のなされた救いの御業について聞いて、一度素直に信じ受け入れたんですけど、しかし周知に従うことなしに本当の救いはありえません。子供として信じたとしても、中高生になると悔い改めることが来ないと中途半端です。それから、また二つの大きな問題があるでしょう。すなわち第一、社会人になること、それから結婚することなのではないでしょうか。どなたか好きになることは別に悪くない、当然でしょう。けど結婚する前に親しい関係を持つことは罪です。結局隠さなくちゃいけない。隠すものは成功しない。結局祝福されることはありえない。そして主の祝福がなければ人生は退屈になり決して満たされません。ある国の警察は最近増加する青少年犯罪に対して、子供にではなく親に次のような警告を発しました。その見出しは、いかにあなたの子供は間違った教育によって犯罪者となるかという、驚くべき言葉によって連ねられています。その内容は10箇所にまとめられています。その第一は、あなたは子供が欲しいものを何でも与えるということを、また子供が小さい時から知ってごらんなさい。 子供は大きくなっても世界は自分のために何でもしてくると思い込んでしまうでしょう。その結果はわがままな人間になるだけではなく犯罪者になるという恐るべきものとなる可能性を持っているのです。その第二は、子供が下品な言葉を使った時にあなたが笑うようにしてごらんなさい。そうすると子供は自分は大したもんだと思い込んでしまうでしょう。つまりあなたはそのような間違った教育によって厳しい忠告を重んずるよりも軽々しい笑いを重んずるようになってしまっているのです。その第三に、あなたは宗教的な教育とか理想を目指した教育をすべて避けるようにしてごらんなさい。そして子供が18歳になるまで待って、それから子供に自分で何事も自由に決定させるようにしてごらんなさい。その結果、子供は大きくなっても権利を恐れること知らず、犯罪を簡単に行う人間になっていくでしょう。その第4は、あなたの子供が散らかしたものを、例えば本とか靴とか衣類とかいったものをすべて片付けてあげてごらんなさい。そして子供がそれを当たり前と思うほどに子供のために何でもしてあげてごらんなさい。その結果は、子供はいつも責任を他人に転嫁して自分だけは正しいと思うような人間になり、犯罪を犯しても自分は正しい、社会が間違っていると思い込むようになってしまうでしょう。その第5は、あなたは子供がいる前でいつも平気で夫婦喧嘩をしてごらんなさい。そうすると、その結果、子供は両親がやがて離婚するようなことになっても別に驚かず、そのような重大なことも平気で当たり前と思うような人間になってしまうでしょう。その第6は、あなたは子供にいつでも欲しがるだけのお金をあげてごらんなさい。そして子供が大きくなっても自分で働いて苦労しなくてもいいように教育してごらんなさい。あなたご自身が昔苦労したことを、その同じ苦労を子供にはさせたくないと思っている親が少なくない。しかしその結果はどうでしょうか。その結果は、改めて言うまでもなく、その子供が大きくなった時も怠け者で、少しも仕事せず遊んでばかりいる人間を作ることになるのです。そして遊びがどう過ごすと犯罪に結びついていくことは、毎日の新聞や報道していることによっても明らかです。その第7は、あなたは子供に何を食べたいか、何を飲みたいか、そして何を楽しみたいかを調べて、それを満たしてあげてごらんなさい。もしそのようにしてあげないと、卑屈な性格の人間を作り上げるのではないかという心配をあなたは持っていらっしゃいませんか。しかし、何でも子供の願い通りにしてやること、いつも子供が満足したら物質生活を送らせてやることは、恐ろしい結果につながっていることを正しく知る必要がある。その結果、子供はもっとたくさん、もっといいものを欲しがるようになり、お金を盗んだり物を盗んだりするような犯罪に走ってしまいがちのなものです。その第8は、あなたはお年寄りとか隣人とか学校の先生とかに対していつも子供の味方をするようにしてごらんなさい。そのような場合、心の中ではそのような人たちは私のことも理解できないだけでなく、何か子供に嫌なことを言ったり批判したりするのではないかという恐れを持ち、またその人たちは現代教育をどうせ理解できない連中だからと思っているのではないでしょうか。しかし、そのような過保護は子供を間違った道に追いやることは決して珍しくない。 その第9は、あなたは子供が重大な問題や壁にぶつかったとき、それは私の問題ではなく、あの子の問題なのだから、私はどうすることもできなかったと言って、自分を慰めるようにしてごらんなさい。しかしあなたは、ここで一つのことを知らなければならない子供は、生まれつき犯罪者になるべき、生まれてきたのではなく、むしろ、親の間違った教育によって子供がそのような人間になってしまった。ということ、これをあなたは認めなければならない。最後のその第10は、あなたは今まで述べたような過保護の教育の結果、その報いとして、親が苦しめなければ、ということを真剣に考えることでしょう。それ以外に、いかなる解決方法もないのですと。まあ、その